なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジーこと川崎あゆみです。この番組は素敵なゲストをお招きし、お仕事のお話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしていきます。本日のゲストは男性です。ラオス農園の山本浩二さんをお迎えしています。東南アジア最後の桃源郷と呼ばれるラオスという国に皆さんどんな印象をお持ちでしょうか。山本さんはラオスの南部にあるシノムノー村というところで、手つかずの大自然の中、現地の方々と自然農園を営んでいらっしゃいます。どんなお話が伺えるのか楽しみですね。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。じゃあ簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ラオスで自然農園をやっております山本と言います。自然農園の中では養蚕を中心にバナナを植えたり生姜を植えたり、そういったことを現地の人と共にやっています。それをですね、日本に持ってきて、今シルクを使ったケア製品だとか、あと生姜を使ったハーブティーとか、そういったものを作って販売しております。
ありがとうございます。山本さん、もともとそういう農業のお仕事をなさってたんですか。
いえ、農業のお仕事は全く関係ない仕事をやっておりましたけど
そうなんですね。養蚕というと、はい、お蚕さんということですよね。
はい、お蚕さんです。
今もそうラオスのお仕事始められて何年ぐらいになるんですか。
ラオスの仕事始めて5年ぐらいになります。
もう5年になるんですね。
はい、5年になります。
その養蚕っていうと日本でも多分行われているんだと思うんですが、どうしてラオスで養蚕なんですか。
そうですね、養蚕をやり始めた時にちょっとたまたまですね、シルクが今からどんな風に使われていくかっていうお話を聞いて、それがですね、人工の皮膚になるとか、人工の骨になるっていうような、再生医療の分野で注目されているっていうお話を聞いたんですね。で、じゃあそういったシルクってどうやって作られるのって言った時に、お蚕さんってクワという葉っぱを貯めるんですけど、クワの葉っぱがやっぱり有害物質がクワの葉っぱに検出されたら、あんまり医療的にはそういったものには使いにくいよっていう話を聞きまして、じゃあクワの葉っぱがなんで有害物質があるかっていうと、土に有害物質が残っていると、それを吸い上げたクワの葉っぱというのは有害物質が出てきちゃいますよって、でそれを食べたお蚕さんの前には有害物質が含まれちゃいますよみたいなことを聞いたことがあったんですね。
なるほど。
で、目に見えないところでそういった循環、変な循環、悪い方の循環も入っちゃうんだなっていうことがあって、でせっかくやるんだったら綺麗な土がいいよねみたいなこと で日本も最初試そうとしたりとか、東南アジア、ラオス、タイとかも行ってたので、タイとかインドネシアとかでも探したんですけども、いまいちピンとくるものがなくて、で実はですね、養蚕のその勉強してた時に、京都工芸繊維大学の教授から勉強してたんですけれども、その先生がちらっとですね、なんかラオスも行ったことあるけど、あそこも養蚕の土地になんか気候的に待ってるよ、みたいなことを言われたことが覚えていたんですね。で、別にどうしてもラオスってわけじゃなかったんですけど、はい、タイまで行ったついでに、陸路で渡っちゃえ、みたいな感じで、突撃したら、ヒョンヒョンヒョンみたいな感じで、ラオスの、たまたまいい出会いがどんどん重なって、でもそこに養蚕のクワがあって、そこで土調べたら有害物質がなかった。
なかった。もうそこは、ちょっと私農業のことはあんま詳しくはないんですけれども、一回でも例えば化学肥料だったりとか、有害物質みたいなものが使われたら、もう、なんて真っさらな状態に戻れないということなんですか。
そうですね、非常に分解しにくい分子ではあるので、全く無理かっていうとちょっと僕も正確なことは答えれないんですけども、かなり時間はかかるんじゃないかなというふうに言われてます。
だからこそ残るっていうことですよね、きっと。
はい、
シルクのその可能性っていうのは今私も初めて聞いてびっくりしたんですが、人工の皮膚、骨になる。
あ、そうですね。タンパクが非常に人間のタンパクに近いっていうことで、で、その部分をフィルムにしたりとかして、人工の皮膚を作ったりとか、まあ、聞いた話では、まあ、うちがそれやってるわけじゃないんだけど、聞いた話では、骨折した時に骨にしたら、そのままもう骨になっちゃうので、要は金属入れるとかじゃなくて、抜いたりとかするんじゃなくて、そのまま骨になって一緒に成長しちゃうみたいな。っていうぐらい肌になっちゃう、皮膚になっちゃう、体の一部になっちゃうとかいうようなことが今言われてて、実際にまあアメリカとかの方ではそういう研究は進んでる。まあ日本もそうですけども、そうです。それぐらい人間とも、シルクって5000年ぐらい人間と付き合いがあるので、すごい実は人間と体の相性がいいんですよね。親和性が高いっていうんですけども、だから金属とかだと拒絶反応があったりとかするんだけど、皮膚、基本的にはシルクの場合は拒絶反応を人間は示さないって言われています。はい。
このシルクの持つ可能性に惹かれて、いろいろこう調べていかれて、行き着いたのがラオスっていうこと、量産しようっていうふうにお考えになったっていうことですか？
そうですね、はい。
養蚕を始めるのでそんな簡単にできないような気がするんですけど、いかがですか？
できないですね。
できないですよね。
でもね、知らぬが仏というか、今僕も知っちゃってるから、今からやろうってなったら、あんな大変なことやめときなって言っちゃうんだけど、
そんな
知らない。やれると思っちゃったんですよ。しかもラオスで、日本でやったことで。本当にできるじゃないみたいな、
そのできるじゃない、きっとできるだろうっていうのは何かこう調べていらして、あ、これならできるってそこでは思われたわけです。
そうですね、あまり詳しくは調べてないけど、クワ食べさせて眉になるんでしょみたいな
確かに
ぐらいのことで、
そうではなかったってことですね。
それは思った以上に大変だったという
。そうなんですね。
はい、
私たちって、まあ確かになんか、家でもお蚕さん飼ってたっていうお友達が何人かいたりもするんですけど、はい、まあとはいえ、その普通のお家で養蚕はできるものではある。
はい、できるものではありますね。難しいのはですね、卵を、まあ農業って結構全部そうだと思うんですけど、種を取ったりするのが結構難しいので、はあ、大体日本で皆さんやられていた養蚕は、まあ、産例って言うんですけども、ちっちゃな、もうお蚕さんの幼虫になったやつを送られてきて、その後、僕は餌をあげてっていうような感じで、種取りは基本的にして、卵を産卵するっていうことは基本的にしてなかったと思うんですね。
なるほど。幼虫の状態で送られてくる。
幼虫の状態で送られてくる。
なるほど。卵か。
卵を取ったりとか、まあ、生まれてすぐを育てるのはちょっと難しいんですね。
どんなところに気をつけないといけないんですか？
温度と湿度ですね。あと、病気検査。
そうか。
はい。
その管理が大変っていう。
管理が大変ですね。だけど、できると。今は自分らでやってるんですけど、
あ、自分でご自分たちで採卵をなさってる。
はいはい。
初めのその種って言ったら変ですけど、始めるときは何匹分ぐらいの卵から始めるんですか？まあ規模にもよると思うんですけど。
それがですね、はい、一番最初、大体、養蚕農家さんって2万とか。2万頭っていうんです。2万頭ぐらいやるんですけど、そうするとすごく余りがいるんですね、もうそれは。で、一番最初にやった時に、2万頭をお願いしたら、なんか心配だからっていうので、優しくて、その卵の、一番最初の卵、 送ってくれた方が非常に優しい人で、心配だから、はい、あと2万頭送っといたって言われるんですね。初めての養蚕で普通の倍、4万とか言って、でも命だから、もう帰っちゃうとね、もう。なので、なんとかこれは養蚕しなきゃっていうので、駆けずり回ってクワを集めて、やりました、ラオスで。
この分のクワも大変ですよね、集めるの。
すごい大変でした、その時は。
なんかイメージですけど、なんでこう木枠みたいなところでむしゃむしゃ食べ、木枠の上、なんていうんですか。
あ、そうですね、木枠の上
のところでむしゃむしゃ食べてるイメージなんですけど、はいはいはい、要はそれも倍いるってことですよね。
それも倍いるということです。
それはその優しい方はラオスの方だったんですか。
それ日本の方で。
あ、日本の方で。
はい。
その時は山本さんお一人で、それとももうなんかその現地の方の何人かお声かけて一緒にやりませんかっていうお話がもうあったんですか。
そうですね、自分たちでやるつもりだったんですけど、うん、もうこれはとても一人じゃやれんというので現地の人に何とか声かけたら、まあ、手伝ってくれる子がいてみたいな。
なるほど。
やってくれました。
おかゆこさんってその卵から帰るまで成長っていうんですかね、はい、までどれぐらいに期間がかかるんですか。
はい、卵から孵化するのは10日ぐらいで、孵化してから繭になるのは20何日、まあ1ヶ月以内ぐらいかな、20何日。はい。まあ1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいのサイクルですね。
結構早いんですね。
早いんです、早いんです。
なんかその間にものすごい桑の葉を与え続けなきゃいけないって何かで読んだことがあるんですけど。
そうなんです。それがもう本当に大変で。
もう満頭に。
特に、後半の最後、最初食べてるうちは自分が大きくなるために、成長していくために食べるんですけど、
はい、
最後の1週間ぐらいは、糸を吐くために食べるんですよ。繭を作るために。だからそこでちょっとグワが足りないと、繭があまりいい繭ができない。で、その時は、気に欠かせないぐらいあげるんですけど、だいたい2万頭ぐらいとか飼ってると、1日で軽トラを山積みにし、クワを山積みにして、1日で2杯ぐらい下手したらいるかな。
食べるんですね。
うん、すごい食べます。
しかもそのどさっと置いといたら食べるものじゃないですよね、きっと。
じゃないんです。もうね、1日に4回も5回も、お世話をして、うん。なんか、で、毎日、きれいにしてっていうふうに。
そうですよね。多分、糞とかもするから、そういうものもきれいにしないと、
はい。
はい。お水はどうするんですか？
お水
は飲まないんですか？
飲まないです。
もう、本当、桑の水分から取る。
そうです、そうです。まあ、あんまり水分が多いと、今度また病気になっちゃうので、逆に。水与えちゃいけないぐらいなんですよ。
そうなんですか、
うん。そうなんです。それで雨が降っちゃうと大変なんですよ。
あ、なるほど。
フレッシュなクワじゃないといい繭にならないので、常にフレッシュなものを与えてあげたいんだけど、
はい、
ラオスとかって雨季があってバーって雨が降っちゃうので、
なるほど、
朝一で取ると大体ビシャビシャになってるので。
それどうするんですか。
それを風呂で風当てて、
それは大変だし、まして一人二人でできるものじゃないですね。
しかも僕らが分かってなかったのも農業もやってなかったから何も知らずにやったんだけど、
はい、
桑を作るところから始めなきゃ、まあ、今とりあえず最初の時はそこにあった桑でやってたんですけど、
あ、そっか、桑を育てなきゃいけない。農薬も何も使われていない。
そうです、そうです。
はい、はい。
で、それ、やっぱり育つまでに3年ぐらいかかるんで。
3年もかかるんですか？
ね、使えるは使えるんだけど、分量がちょっと少ないので、あんまり取っちゃうと、桑もあんまり良くないからっていうこと聞いて、まあ、一応2年、3年ぐらい目ぐらいからはちゃんとした桑が 歯が取れるよって言われてたので、なんか植えてから3年もかかるんだみたいな。
間に合ったんですか？
はい、なんとかそれまでに、それまではちょっといろんなところから、ラオスの現地の人たちからクワを買わせてもらって、
なるほど、あ、そっ
かそっか、育てつつ自分のところの農園でも植えつつみたいな、そんな感じなんですけど、ただね、ラオスのクワはすごく合ってて土地に、それがすごくいいなって思ったんですけど、うん、日本でクワを差し切って、まあ、木の枝を切って、枝を刺しておくとそこから芽が出てくるっていうのがクワのやり方で、増やしていくやり方なんですけど、うん、では発根剤って言って、まあ、根っこを促進させる薬をつけて、でそこからちょっとこう土も灰とか入れながら、灰とか砂とか、あと腐葉土も下の方に入れながら刺して、うまくいって5割ぐらい根がつくって言われたんですね。意外と確率少ないんだなと思ってた。ラオスは切って土にプンって植えとけば9割ぐらいつくんですよ。
え、それ土に栄養があるってことですか？なんだろう。
なんかね、土に栄養があるっていう、多分日本人が見るとすごい硬い土だし、栄養ない土に感じるんですよ。
うん
いわゆる日本の栄養がある土ってふかふかした。
ああ、そうですね。
いっぱいの土っていう感じがするんですけど、ラオスの土って結構カチカチになっちゃったりするし、雨が降るとドロドロになるような粘土質の土なんで、あんまり土とするとあんまりいい土ではないと思ってたんだけど、
うん、
実は土を調べたらすごい種類の微生物がいるって言われて、何か日本の感覚と違う、土の良さがあるっていうことがあるのと、雷がすっごい落ちるんですよ。びっくりするぐらい、もう雷、僕の雷なんてかっこいいじゃんみたいな昔思ってたぐらい、
はい、私も思ってます。
ちょっとテンション上がるぐらいだったんですけど、雷のってるみたいな感じだったんですけど、
はい、
ではもう本当にずっと落ち続けて家が揺れるぐらい落ちるんで、ちょっと怖くない
。何の木に落ちるんですか？
木とか、そうですね、落ちたりします。で、もう雷は怖いなってなったんですけど、実は雷って実農作物にはいい影響を与えて、
どういうことですか？
雷が鳴ると、まあ、窒素が固定されるっていうのが一個あるんですけども、まあ、大体植物、農業やってると窒素の問題が出てくるんですね。植物が窒素いっぱい使うから、土に窒素が足りなくなるよっていうので、まあ、窒素リン酸カリってよく言われるんですけど、その窒素を固定するっていうので、雷が実は役割を担ってるんですよ。
固定っていうのは？
窒素を作ってくれるというか。
ああ、なるほど。
で、だから稲妻って稲の妻って書くじゃないですか。稲がよく育つって昔から日本でも言われてたんですよ。雷の落ちるところでは農作物がよく育つ稲の妻、稲がよく育つ稲の妻で稲妻って、これはもう昔から日本でも言われてる、はい、
昔の人はちゃんと分かってたんですね。
そういうこともういろんな要素があるあって、ラオスで植物がもう刺すだけで育つという衝撃を受けたんですね。
じゃあそれはもう大量のカエコさんを飼ってるって言い方で大丈夫なんですかね。
飼ってるでいいですね。
には最適ですね。クワもどんどん育つし。
そうですね、すごくいい。
おカエコさんって飼ってるうちに何かこう愛情とか湧いてくるものなんですか？
湧いてきます。
湧いてきます。
めっちゃ可愛い。
私、成虫は、成虫であってますか、写真で、ネットで見たことがあるんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですね。
めちゃめちゃ可愛いんですよ、あれ。
でもなんか、目も見えないし、なんだっけ。
そうそう、飛ぶこともできないし、食べることもしないんですけど、まあ、意外と知られてないんですけど、蛾とかああいうものって、何のために蛾になるかって、卵を残して子孫をつなげるためなんですよ。
なるほど。
だから結構飲まず食わずの成虫って意外と虫には多くて、おかゆこさんには限らないんですけど、まあおかゆこさんに関しては特にもう 飛ばなくても採卵ができ人間がやってくれるから飛ぶ必要なくなっちゃったっていう話なんですよ。
なるほどなるほど、
うん、普通だとね飛んでオスを探したりメスを探したりしなきゃいけないんですけど、まあ基本的にオスがメスを探すって感じかな。オスがメスを探して飛んでいかなきゃいけないんだけど、うんうん、おかいこさんはもうすぐそばに常につがいを人間がやってくれるから飛ばなくてよかった。
目も
見
えなくて。退化していくものなんですか？
みたいですね。
野生にいないっていうことですか？
いわゆる皆さんが知っているシルクのほとんどは野生にいないものです。火山って、家の蚕って書いて火山って特に思うんですけど。で、まあ、ごく稀というか、まあ、呉服屋だとすごい高い値段で出してたりとかしてた、野産っていう野生の蚕っていうのもいるんですけど、
はい、
それは皆さんが知ってるシルクとはちょっと全く違うものかな。一応あるはあるんです。で、皇室が養蚕をされてるのは知ってますか？
はい。
皇室がもう昔からずっと養蚕はされてるんですけども、そのうちの一つは火産っていうものの中の小石丸っていう品種を育ててるんですね。それは皆さんの知ってる白い繭です。の、もうちょっとちっちゃいやつかな。で、もう一個、育てているのが、天産っていう野生の蚕です。それはね、黄緑の大きな繭です。これぐらいの。10センチまでないな。7、8センチぐらいの繭です。
しかも色がついてるんです。
はい、色も黄緑ですごい綺麗な。
それ、クワの色ですか？
野生の蚕さんはクワじゃなくて、クヌギを食べますね、その品種は。
その繭はどこに落ちてるんですか？落ちてる？
何がですか？
おかい、眉。
眉は葉っぱにくるまってますね、大体。
それを取るんですね。
はい。
野生のは。
野生のは、はい。まあ、その二つが今、皇室が育ててる、まあ、おかいこさんって言われるものですね。
なるほど、なるほど。ああ、そうなんですか。面白い。で、その、できた、取れた眉を日本に持っていらっしゃる。
そうです、そうです、
うん、
はい。で、なんかさっきね、可愛くなっちゃうよねっていう話されてた、
うんうんうん、
そうですけど、まあ、本当に可愛くなっちゃってて。
可愛いです。なんかマスコットみたいな顔をしてますよね。
で、最初にちょっと採卵するのは難しいって言ったんですけど、自分たちで採卵するっていうのは、
はい、
実は、そうやってちゃんと命をつないでいこうよっていう思いも持って、採卵することにしてるんですね、自分たちで。
あ、なるほど、なるほど。繭を取るだけ取るんじゃなくて、
そう、繭を取るだけ取
る。ちゃんと採卵して次の命をつなげていくってことです。
で、糸を引くときは、基本的には切れちゃうから、成虫になっちゃいけないんですよ。
え？
糸を引こうとするとね、シルクの糸を引こうとすると、
はい、
穴が開いちゃうと糸が切れちゃうじゃないですか、繭に。
うんうんうん。
だから糸を引くときは成虫には絶対できないんですよ。で、実はちょっと衝撃的な話なんだけど、はい、中でさなぎごと殺しちゃうんですね。
なるほど。
で、それで初めて糸が引けるんです。まあ、眉があって中にさなぎがいて
ね。そうかそうかそうか、そういうことですよね。さなぎを守るためのものですもんね、眉って、基本。
そうそうそう。そうなんです。
なるほど。
さなぎがいるんです、眉の中には普通。絶対に。で、シルクの糸を引こうとすると、このさなぎが出ちゃうと、切れちゃうから、もう糸引けないよね。だからもう中でお亡くなりになってもらいましょうって言って、熱風乾燥するんですね。
なるほど。熱風乾燥するんです。
はい。で、中でカラカラになっちゃって死んじゃうんだけど。なんか、かわいそうだねっていうので、で、まあちょっとそのね、なんかやっぱり、ちょっとした油がこう、眉についちゃったりするんで、せっかく綺麗な土で作っても、前にちょっと有害な物質がついちゃうと嫌だねっていうので、もうあって、うちは全部その生のままカットする。カットして、さなぎ出してあげるんですよ。手で一個一個。
一個一個？
一個一個手でカットして、中のさなぎして、で、交配させてみたいな。で、命がまた卵を産んでみたいな。
うわ、
やると、実は熱風乾燥させるとさなぎが死ぬっていうだけじゃなくて、タンパク質なんで、眉って、
うんうん、
タンパク質って60度で変性が起こるんですね。まあ、ちょっと劣化するっていう意味かな。だけど生の眉だと、切ってあげると、 生のまま残るから熱を加える必要がないんですよ。
うんうんうん、
だから、さなぎ、おかえこさんの命大事にしたら、綺麗な眉もうちがもらえたみたいな。だから、ウィンウィンみたいな、おかえこさんと話してるんですけど、僕らウィンウィンだねっつって。
うんうんうん、
そういう関係で、命大事にしたらいい眉ができちゃった。
そうか、なるほど、なるほど。なんかちょっと今すごさが だんだん分かってきました。
分かんない、ベースが分かんないからね。
そうなんです、うん、誰も知らないですよね。誰もじゃない、私が知らないだけかもしれないけど。
いやもう男の人が知らないです、
ね、知られてないですよね、
うん、
私あのちょっと美容雑誌で働いてたことがあるので、私が知っているのはそのシルクをこうなんだろう、指にこうパッて入れるようにして、それでこうくるくるあの肌の
ピーリングみたいな。
そうです、そうです、そうです。を取るとか、まあ、シルクが入ったお化粧水みたいなのはあったような気がするんですけれども、それぐらいかな。まあ、あとはもう本当製品になったものですよね、シルクの生地になったものっていう。
そうなんです。なんか、ちょっと難しい話になっちゃうとあまりやれたんですけども
。はい、伺いたいです。
いいですか。シルクの製品って大体加水分解シルクって書いてあるんですね。
あ、加水分解。
うん。
うん、書いてあります。
加水分解だと、実はシルクがタンパク質って言ってたんですけど、タンパク質をもう一個切っちゃってアミノ酸になっちゃってるんですよ。だからね、アミノ酸になったタンパク質はもうアミノ酸にも、タンパク質に戻れないので、ただのあれはアミノ酸なんですよ。
そう
です。で、性質で示さないのは、まあ、確実です。
本当ですか？いっぱいありますよね。加水分解シルク、シルク配合みたいな化粧水とか、はい、シャンプーとか今思い出してありますよね、
はい。あれはアミノ酸だと思います、大体は。なので、シルクではないです。シルクからは作ってるけど、はい。
いろいろ衝撃的な話です。ありがとうございます。
そんな、
うん、なるほど。なんかでも私もちょっとその見てみたくなりますね。なりました。おかえこさんを、
おかえこさん見に来てください。ラオスまで、
ラオスまで。本当ですね。ありがとうございます。ちょっと今ここで一旦前半を終了させていただいて、後半今、山本さんが取り組んでいらっしゃるクラウドファンディングのお話とか、ちょっともうちょっと、シルクの持つ、なんて言うんでしょう、はい、魅力だったり、力だったりとかにちょっとお話を伺えたらと思いますので、ここで一旦、前半を締めたいと思います。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか最後にラオスの、はい、言葉で、とってもいい言葉があると伺ったので、それで締めていただけたらと思います。
はい。
はい、山本さん、今日はありがとうございました。
ボペニャンボペニャン、
どういう意味ですか？
どういたしましてっていう意味もあるんですけど、まあ、はい、気楽にもよみたいな感じとか、どうにかなるじゃないみたいな、そういうちょっとの抜けた言葉です。
なるほど、ありがとうございました。ボペニャン、
はい、
はい、失礼します。